太宰治作、ロマネスクより、戦術太郎。昔、津軽の国、金木村に、桑形宗助という庄屋がいた。49歳で初めて一子を得た。男の子であった。太郎と名付けた。生まれるとすぐ大きいあくびをした。宗助はそのあくびの大きすぎるのを気に病み、祝辞を述べにやってくる親戚の者たちへ肩身の狭い思いをした。宗助の懸念はそろそろと的中し始めた。太郎は母じゃびとの乳房にも自ら進んでしゃぶりつくようなことはなく、母じゃびとの懐の中にいて口を大にそうに開けたまま、乳房の口への接触をいつまででも待っていた。張り子の虎をあてがわれてもそれをいじくり回すことはなく、ゆらゆら動く虎の頭を退屈そうに眺めているだけであった。朝、目を覚ましてからも、慌てて寝床から這い出すようなことはなく、2時間ほどは目をつぶって眠ったふりをしているのである。軽々しき体の仕草を嫌う精神を持っていたのであった。3歳の時、ちょっとした事件を起こし、その事件のおかげで、桑形太郎の名前が村の人たちの間に少し広まった。それは新聞の事件でないゆえ、それだけ本当の事件であった。太郎がどこまでも歩いたのである。春の初めのことであった。夜、太郎は母じゃびとの懐から音も立てずに転がり出た。コロコロと土間へ転げ落ち、それから戸外へまろび出た。戸外へ出てからシャンと立ち上がったのである。宗助もまた母じゃびともそれを知らずに眠っていた。満月が太郎のすぐ額の上に浮かんでいた。満月の輪郭は滲んでいた。メダカの模様の襦袢にくわいの模様の綿入れ道着を重ねてきている太郎は、裸足のままで村の馬糞だらけの砂利道を東へ歩いた。眠たげに目を半分閉じて小さい息をせわしなく吐きながら歩いた。あくる朝、村は騒動であった。3歳の太郎が村からたっぷり一里も離れている湯流山のリンゴ畑の真ん真ん中で、子供投げに寝込んでいたからであった。湯流山は氷のかけらが溶けかけているような形で、峰には3つのなだらかな起伏があり、西端は流れたように緩やかな傾斜をなしていた。100メートルくらいの高さであった。太郎がどうしてそんな山の中にまで行きつけたのか、そのわけは不明であった。いや、太郎が一人で登っていったに違いないのだ。けれども、なぜ登っていったのか、そのわけがわからなかった。発見者であるわらび鳥の娘の手籠に入れられ、揺られ揺られしながら太郎は村へ帰ってきた。手籠の中を覗いてみた村の人たちは、皆眉の間に黒い油切ったシワを寄せて、天狗、天狗、とうなずきあった。宗助は我が子の無事である姿を見て、これはこれは、と言った。困ったとも言えなかったし、よかったとも言えなかった。母じゃびとはそんなに取り乱していなかった。太郎を抱き上げ、 わらび鳥の娘の手かごには、太郎の代わりに手ぬぐい地を一旦入れてやった。それから土間へ大きなたらいを持ち出し、お湯をなみなみと入れ、太郎の体を静かに洗った。太郎の体はちっとも汚れていなかった。まるまると白く太っていた。宗助はたらいの周りを激しくうろついて歩き、とうとうたらいにけつまずいて、たらいのお湯を土間一面におびただしくぶちまけ、母じゃびとに叱られた。宗助はそれでもたらいのそばから離れず、母じゃびとの肩越しに太郎の顔をのぞき、太郎、何見た？太郎、何見た？と言い続けた。太郎はあくびをいくつもいくつもしてから、たーなかむだちーなえーという片言を叫んだ。宗助は夜寝てからやっとこの片言の意味を悟った。民のかまどはにぎわいにけり。はっ宗助は寝たままピシャッと膝頭を打とうとしたが、重い掛け布団に邪魔され、へそのあたりを打って痛い思いをした。宗助は考える。庄屋のせがれは庄屋の親だわ。三歳にしてもうはや民のかまどに心を使う。あら、ありがたの巧妙や。この子は湯流山の頂から金木村の朝の景色を見下ろしたに違いない。その時、家々のかまどから立ち上る煙はほやほやとにぎわっていたとな。あら、首相の調整の本願や。この子はなんと授かり物じゃ。ご大切にしなければ。宗助はそっと起き上がり、腕を伸ばして隣の床に一人で寝ている太郎の掛け布団を丁寧に直してやった。それからもっと腕を伸ばして、そのまた隣の床に寝ている母じゃびとの掛け布団を少しばかり乱暴に直してやった。母じゃびとは寝相が悪かった。宗助は母じゃびとの寝相を見ないようにして、わざと顔をきつく背けながらつぶやいた。これは太郎の生みの親じゃ。ご大切にしなければ。太郎の予言は当たった。その年の春には、村のことごとくのリンゴ畑に素晴らしく大きい薄紅の花が咲きそろい、十里離れた五条下町にまで匂いを送った。秋にはもっと良いことが起こった。リンゴの果実が手まりくらいに大きく、サンゴくらいに赤く、霧の実みたいに鈴なりになったのである。試みにその一つをちぎり取り、歯に当てると、果実の肉がはち切れるほど水気を持っていることとて、歯を当てた途端にポンと音高く割れ、冷たい水がほとばしり出て、鼻から頬までびしょ濡れにしてしまうほどであった。あくる年の元旦には、もっとめでたいことが起こった。千羽の鶴が東の空から飛来し、村の人たちが、あれよあれよと口々に騒ぎ立てている間に、千羽の鶴は元旦の青空の中をゆったりと泳ぎ回り、やがて西の方に飛び去った。その年の秋にもまた稲の穂に穂が実り、リンゴも前年に負けずに枝のタオタオするほど固まって結実したのである。村は潤い始めた。 宗助は預言者としての太郎の能力をしかと信じた。けれどもそれを村の人たちに言いふらして歩くことは控えていた。それは親バカという嘲笑を得たくない心からであろうか。ひょっとすると何かもっと軽はずみな人儲けしようという下心からであったかもしれん。幼い頃の神童は2、3年してようやく邪道に落ちた。いつしか太郎は村の人たちから怠け者という名前をつけられていた。宗助もそう言われるのを仕方がないと思い始めたのである。太郎は6歳になっても7歳になっても他の子供たちのように野原や田んぼや河原へ出て遊ぼうとはしなかった。夏ならば部屋の窓べりに頬杖ついて外の景色を眺めていた。冬ならば炉端に座って燃え上がる焚き火の炎を眺めていた。なぞなぞが好きであった。ある冬の夜、太郎は炉端に行儀悪く寝そべりながら傍らの宗助の顔を薄めつかって見上げ、ゆっくりした口調でなぞなぞをかけた。水の中に入っても濡れないものは何じゃろう。宗助は首を三度ほど振って考えて、わからぬのと答えた。太郎は物うそうに目を軽く閉じてから教えた。影じゃがの。宗助はいよいよ太郎をいまいましく思い始めた。これはバカではないか。アホなのに違いない。村の人たちの言うように、やっぱりただの怠け者じゃったわ。太郎が10歳になった年の秋、村は大洪水に襲われた。村の北端をゆるゆると流れていた3軒ほどの幅の金木川が、一月続いた雨のために起こり出したのである。水源の濁り水は大渦小渦を巻きながらそろそろ膨れ上がって6本の支流を合わせてたちまち太り、身を踊らせて山を伊達天走りに駆け下り、みちみち何百本もの材木をかっさらい、川岸の樫やもみや箱柳の大木を根こそぎ抜き取り、押し流し、ふもとの淵でよどんでよどんで、それから一挙に村の橋に突き当たって、平気でそれをぶち壊し、土手を破って大海のように広がり、家々の土台石をなめ、豚を泳がせ、刈り取ったばかりの10,000に余る稲坊主を浮かせて、だぶりだぶりと波打った。それから5日目に、雨が止んで、10日目にようやく水が引き始め、20日目頃には、金木川は3軒ほどの幅で、村の北端をゆるゆると流れていた。村の人たちは、毎夜毎夜あちこちの家に一塊ずつになって相談し合った。相談の結論はいつも同じであった。おらは飢え死にしたくねえじゃ。その結論はいつも相談の出発点になった。村の人たちはあくる夜また同じ相談を始めなければいけなかった。そうしてまたまた飢え死にしたくねえという結論を得て散会した。明くる夜はさらに相談をし合った。そうして結論は同じであった。相談は発るところなかったのである。村が乱れて義民が現れた。 10歳の太郎がある日、両腕で頭を抱え込み、ため息をついている父親の宗助に向かって意見を述べた。
これは簡単に解決がつくと思う。お城へ行って、じきじき殿様救済をお願いすればいいのじゃ。俺が行く。
宗助は、やあと突拍子もない歓声を上げた。それからすぐ、これは軽はずみなことをしたと気づいたらしく、一旦ほどきかけた両手をまた頭の後ろに組み合わせてしかめ面をしてみせた。
お前は子供だからそう簡単に考えるけれども、大人はそうは考えない。直訴はまかり間違えば命取りじゃ。滅相もないこと。やめろやめろ。
その夜、太郎は懐でしてぶらっと外へ出て、そのまますたすたと五条下町へ急いだ。誰も知らなかった。直訴は成功した。太郎の運が良かったからである。命を取られなかったばかりか、ご褒美をさえもらった。時の殿様が法律をきれいに忘れていたからでもあろう。村はおかげで全滅を逃れ、明くる年からまた潤い始めたのである。村の人たちはそれでも二、三年の間は太郎を褒めていた。二、三年が過ぎると忘れてしまった。庄屋のアホー様とは、太郎の名前であった。太郎は毎日のように蔵の中に入って、宗助の蔵書を手当たり次第に読んでいた。時々、けしからぬ絵本を見つけた。それでも平気な顔して読んでいった。そのうちに、戦術の本を見つけたのである。これを最も熱心に読みふけた。縦横十文字に読みふけった。蔵の中で一年ほども修行して、ようやくネズミとワシとヘビになる法を覚え込んだ。ネズミになって蔵の中を駆け巡り、時々立ち止まってチューチューと鳴いてみた。ワシになって蔵の窓から翼を広げて飛び上がり、心ゆくまで大空を照耀した。蛇になって蔵の床下に忍び入り、雲の巣を避けながら、ヒヤヒヤした日陰の草を腹の鱗で踏み分け踏み分けして歩いてみた。ほどなくカマキリになる方をも体得したけれど、これはただその姿になるだけのことであって、別段面白くもなんともなかった。宗助はもはや我が子に絶望していた。それでも負け惜しみして、こう母じゃびとに告げたのである。
なあ、あまりできすぎたのじゃよ。
太郎は16歳で恋をした。相手は隣の油屋の娘で、笛を吹くのが上手であった。太郎は蔵の中でネズミや蛇の姿をしたまま、その笛の音を聞くことを好んだ。
哀れ、あの子に惚れられたいものじゃ。津軽一番の良い男になりたいものじゃ。
太郎は己の戦術でもって良い男になるようになるように念じ始めた。10日目にその念願を成就することができたのである。太郎は鏡の中を恐る恐る覗いてみた。
驚いた。
色が抜けるように白く、頬は霜膨れで持ち肌であった。目はあくまでも細く、口ひげがたらりと生えていた。天平時代の仏像の顔であって、しかも股間の一物まで古風にだらりとふやけていたのである。太郎は落胆した。戦術の本が古すぎたのであった。天平の頃の本であったのである。このようなありさまではせんないことじゃ。やり直そう。再び法のよりを戻そうとしたのだがダメであった。己一人の欲望から好き勝手な法を行った場合には、よかれ足かれ体にくっついてしまってどうしようもなくなるものだ。太郎は三日も四日も虚しい努力をして、五日目に諦めた。このような古風な顔では、どうせ女には好かれまいが、けれども世の中には物好きがおらぬものでもあるまい。戦術の法力を失った太郎は、霜膨れの顔に口ひげをたらりと生やしたまま、蔵から出てきた。開いた口の塞がらずにいる両親へ、一部始終の訳を明かし、ようやく納得させて、その口を閉じさせた。このような浅ましい姿では、所詮村にもおられません。旅に出ます。そう書き置きをしたためて、その夜、飄然と家を出た。満月が浮かんでいた。満月の輪郭は少し滲んでいた。空模様のせいではなかった。太郎の目のせいであった。ふらりふらり歩きながら、太郎は美男というものの不思議を考えた。昔々の良い男が、どうして今では間抜けているのだろう。そんなはずはないのじゃがの。これはこれで良いのじゃないか。けれども、このなぞなぞは難しく、隣村の森を通り抜けても、五条河町へたどり着いても、また津軽の国境を過ぎても、なかなかに解決がつかないのであった。ちなみに、太郎の戦術の奥義は、懐して柱か塀に寄りかかり、ぼんやり立ったままで、面白くない、面白くない、面白くない、面白くない、面白くない、という呪文を何十遍何百遍となく、繰り返し繰り返し低音で唱え、ついに無我の境地に入り込むことにあったという。